さあ、そろそろ時間でございますかね。後半の方行きたいと思いますけども、改めてその、これからのことについて、昭和のバブル崩壊の時の経験をもとに、いくつか要点をちょっと思い出してみたいと思うんですよね。皆さんも、ご記憶の方は思い出していただきまして、昭和のバブル崩壊が一番大きいものでございますが、IT バブル崩壊でも全部同じでございますから。まず、最初にやることは、バブルの崩壊が起きると、元に戻らないということです。今日のタイトルですね。もう元には戻らないんですね。したがって、一番やっちゃいけないことは、現状回復っていうこと。現状回復を第一優先順位にすると、ことごとく失敗するのがバブル崩壊です。通常の経験の良し悪しは、待ってればまた良くなることがあります。例えば、上がりすぎたものはちょっと待ってれば下がることがある。下がりすぎたものはちょっと待ってれば上がることがある。人の教育もちょっと今落ち着かないなと思ったら頑張ればまた戻ることがある。しかしバブルの崩壊っていうのは戻ると思ってることが一番危険なことなんですね。すなわちですね、また株価も上がるさとか、また景気は良くなるさとか、また中国復活するさとか、土地が復活するとか、復活とか元に戻るということを主眼にしている限り、あれはブラックホールは消えないですね。で、バブルが崩壊してきたらじゃあどうすればいいかというと、大胆にどうなるか自分で予想して自分の生きる道を自分でクリエイトするしかないですね。すなわち自分はこれぐらいの規模でこんな商売をすると、ここに行こうとか、こういうふうにやっていこうとか、最初からその現状回復ではなくて自分の未来についてイメージを持って、俺はこれをやるんだというふうにやっていくことがまず一番ですね。それは何も新しい商売しろと言ってる目でもないんです。新しい商売することは大事と言ってる、それに限ってる意味でもなくて、例えば今の商売の中でもこの部分はもうちょっとやめようとか、ここに特化しようとか、これを機会にこういうことやってみようとか、というかそのイメージをまず持つことが多分一番大事だったと思いますね。で、このイメージ作りができない間はですね、やっぱりこのバブルの崩壊の時っていうのは一喜一憂しかないんです。一喜一憂しかなくて、ああとりあえず今期も良かったな、あ今期は本当ひどいなとかね、一喜一憂を3年ぐらいやると本当疲れ切ってしまうんですね。だからあの時はね、92年が株の大底だったんですね。3年やって95年でしょ。で、阪神大震災が起きちゃったんですよ。あそこからもう銀行潰れ出しちゃって、その不動産価格上がるの待ってた人いるわけね。ほらもう大地震でしょ。それでもうどうにもなんないですよね。で、やっぱこれはいかんだって話になって、で、我慢が限界になったら銀行潰れ出したんですね。あの時早いことあったんですよ。ですから現状回復を待つって非常に危険なことだってことですね。で、自分の道を行くっていうことですね。二つ目はですね、その、元に戻ることはないんだけども、新しい秩序は必ず来るっていうことですね。だから、混乱がずっと混乱のまま続くこともないんですよ。崩壊がずっと崩壊のまま続くってこともなくて、新しい秩序は必ず戻ってくるということです。で、私は例の御用達って話はですね、1993年に書いた最初の本の中で実は書いたんですね。あれはなんだかイメージが見えまして、次の新しい秩序は御用達だと。これはもうゲームのルールの経済学からは飛躍するところがあると。飛躍して新しいイノベーションで経済が来るというイメージがありましたから、なんかそれは一つあった。それから IT バブル崩壊の後は、あれが観光と農業なんですよ。これはもう製造業についてはですね、まあ当時トヨタも強くてですね、まあ今も強いかもしれませんけども、まあ、あまり国策云々じゃないんですね。強い製造業は強い製造業やってきますから、じゃあその製造業以外のとかどうするんですかと、トヨタの社員以外はどうするんですかって話になりますでしょ。そうするとですね、地方はもう外に出らんないとか、高齢化が進むとか、農業もその農協の農業はダメだって話になるから、じゃあ新しい時代の中で、その道があるとして、みんながそれで、ね、一方的に言ってるだけじゃダメだから、みんながその気になって動いていくには、どうかなってこう考えてて、観光と農業って話をしたわけですね。 決して観光はですね、中国人呼ぼうと思って始めたんじゃないですよ。それは初めお断りしておきますんで。中国人読み込んでですね、物売りやってて金儲けしようって言って始めたんじゃないですからね、観光はね。あれはもともとね、地域おこしって意味で始めたんです。地域おこしの入り口は観光なんですね。だからあれもですから、とにかく IT バブル崩壊の時ってのはちょうどですね、小泉改革に行き詰まった時でもあるんですよ。郵政民営化はなんか無理してやってみたんだけど、別にそれ景気良くならなかったでしょ。で、何もないんじゃないって話になって、なんかないかなってね、始めたやつで。やっぱりだから、振り返ってみても、このバブル崩壊の時は、必ずその出口って言いますか、新しい秩序のイメージを持って、これに向けていくっていうことは、私すごく大事だと思うんです。で、今、何があるのか、って言った時に、何の繰り返しますか、なんて言いますかね、カレンダーの中にいろんなヒントがあるんですよ。あのカレンダーの絵見ていただいて、あの中のどれかが多分皆さん、なんか携わるどれかですよ。多分あの中全部入ってるんですね、あれ。あのカレンダーの絵の中の多分どれかに多分皆さんの姿があるはずなんです。皆さんの街とか会社とかね。で、どの分野を担っていてもそれ全部ロハスですから、まあだからロハスっていうのは一つではなくて非常に幅広いんですよね。だからそういう意味では可能性はいくらでもありますよね。で、今回は私はやっぱりね、製造業が一つ大きな要になると思ってます。日本復活においては。まあ観光は観光でそれで広がりましたよね。農業については、まあなんだかんだ言いながら有機農業、自然農業、それから強い農業、それから、ね、癒しの農業とかいろいろ始まってますから、まあこれは時間とともに成長していくでしょう。問題はやっぱり製造業ですよね。売るものがなくなっちゃったって最大の問題があるわけですよ。家電関係もね、売るものがないと困っちゃうわけですよ。昨日もですね、昨日だったかな、おとといだ、兵庫県の方でですね、まあ、いろんな方々とお話しする懇談がありましてね、大手の会社の、まあ、研究部長の方とお話したんですけども、まあ、御用達の話しましたら、まあ、その会社は実は昔から御用達やってる会社なんですよね。結構有名な会社で。しかしね、近年ね、自分の客先に御用達するのはいいんだけど、お客先が、売るものなくなっちゃった。お客先がどうしていいか分からなくなっちゃったもんで、なんかどういう発注していいか分かんないし、混乱始まってるんだっていう話してましたよ。だからやっぱそれはね、世界的にそうなんですよ。その作るものは偏っちゃってね、車とかスマホとかですね、なんかまともに動かなくなっちゃったね、あれ。ですから今回はやっぱり製造業がすごく重要で、まあこれはいろんなチャンスありますね。ナノテクもそうだし、飛翔体もそうだし、自動運転車もそうだし、あるいはこう建材なんかをね、新しくするようなこともそうだし、はい、四方八方にあるんですけども、やっぱこの製造業の経営者の皆さんが、自分でマーケットをクリエイトするという意識を持ってもらわないと、ちょっと難しいですね。その研究所の方とお話したんだけどね、そのなんでこういう行き詰まったかの発想の一番のポイントはね、今あるマーケットにどう参加するかっていう発想なんですよ。何を作って売れば儲かるかという話をするわけね。と、どんどんどんどんですね、既存のマーケットのどこに参入するかって話なんですよ。自分でマーケットを作るとか、自分でライフスタイルを作るとか、その発想が消えてしまってるんですよ。はっきり言って。で、そこが最大の問題なんですよね。マーケットを作りながら、新しいものをどんどん出していかないと10年ぐらいのスパンで長期的な成長って望めないんですよね。やっぱり考えてみるとね、そこが一番のポイントなんですよね。基礎技術とか素材とかいろいろあっても、それをやっぱり最終製品にして、なおかつライフスタイルを新しくするとね、例えばその車が入ってくるようになって街づくりのやり方変わったわけでしょ。街の中心部は変わったでしょ。モータリゼーション始まってね、全部そんな感じで、新しい製品は新しいライフスタイルや新しい街を生むわけですよ。こういう大掛かりなところについて一社では当然できませんから、まあ、イメージを持って、そのイメージを広げながらみんなで役割分担していくという、そういうなんていうかな、世論をリードする、そういうのがですね、今やっぱ継続にないですね。昔は大手がよくやってたと思うんですね。昔の通産省や昔の大手企業はそういうことを結構やってたと思うんですけども、ちょっと今それがなくて、ですから製造業については、ものづくりということのその先にですね、やっぱり社会を作るというね、 ちょっと大きなイメージを持っていただかないと、なかなか気がついたらやっぱり安値競争以外何もないとか、中国といつも競ってるとか、それしかないとか、それとも抜け出せないんじゃないかと思うんですよ。製造業の皆さんの意識改革がこれどうしても必要かなと。例えば役所は結構そういうこと書くわけね、未来のビジョンとか。でもあれもね、今の役所の言ってる話はインチキでね、あれ全部後ろに予算がついた話なんですよ。もう誰かがね、この話を持ち込んでこれやればいくらもらえるかって、それ並べてるわけですよ、低欲で。ああいうのはダメですよ、正直言って。あんなんじゃなくて、その本来のリーダーシップというのはですね、こういう風なものを作るんだってどうやってやるんだよ、それをこれから考えるんだよ、こういう風でなきゃダメですからね、こういうのを作るんだ、どうやってやるんだよ、あ、もう全部決まってますから、はい、この会社とこの会社と予算はいくらとかさ、こういうのはさ、八百長だからね、これダメなのよ。やっぱりこの大きな目標を掲げて、やっぱみんながその参加できるものを作るっていうのは大きなポイントで、やっぱりですからこれは少し政治が本格的に出ていかないと難しいと思いますね、正直言って。観光とか農業はね、やっぱりなんかそれぞれみんなあると思いますよ。医療についても代替医療とかですね、まあ自然治癒とかいうことは普及してきますし、ね、普及してきてるから、まああれもね、あんまり国がいろんなこと言わないだってみんなわかるしね。防災についてはですね、まあ都市計画の問題ですよね、これをとにかく直さないとまた洪水が来ちゃうとかね、また津波が来るとか問題ありますから、これはだからちょっとどっかでそれこそ集団移転とか本気でやらないとまずい地域も出てきますよね。それから少子高齢化でね、虫食いになっちゃったところ住み続けられないと、そんなこともそうですね。都市計画についてはどっかで本気に変えるしかないですね。教育っていうことで言うならば、公の教育はオーバーホールするしかないですよね、公の教育は。でも私の教育は皆さんそれぞれ頑張ってますよね。まあ学習塾みたいなのもそうか、まあそうかもしれませんけども、社会人教育とかね、企業の教育とか、あるいは障害教育っていうようなこともね、ある程度みんなやってて、まあそこそこ大体メニューもなんとなくできてるし、まあそれもまあやればなんとなくなりますから。あとはだから問題は今度実務教育の中でもね、企業の中のその技術の教育とかね、伝承だとか、あるリーダーシップの教育だとか、そういうのはこうまあ力入れていけばなんとかなりますよ。その全く手探りでもなくて、大体方向性とかやり方なんとか見えますから、やればできますよね。海外との関わり、私は日本は決して海外との関わりは減らないと思います。というのはですね、バブルが崩壊してきた時に最後何が残るか、ちょっと皆さん連想してほしいんですよ、世界ずるっと見てね。この20年ばか随分新興国、資源国、景気良かったですよね、アメリカだと随分土地の値段も上がって、信じられないくらい家の値段も上がりましたよね。昔アメリカで1軒1億円の家なんてまずなかったですよね1億円に住むなんてのはとんでもない限られた人だけで、でも今アメリカので1億円の家なんかしょっちゅうどこでもありますよね、マンションでもね。でもバブル崩壊したらあれいくらになると思います？そら多くのところは半値8上げ2割引きですよ、あれ。日本もそうでしたもんね。えそれからじゃあ中国、最後バブル崩壊した時に中国製でなければいけないものって多分何が残るでしょうかね、安さ競争以外のものっていうと。だからそういう風に考えてくると、サウジアラビアですらもうね、油が暴落してあんな低たらくですから、私はね、本当に能力があって、そして実力もあって結果も出せるところってのは世界にそんなにないんじゃないかと思うんです。ドイツやスイスはね、やっぱり製造業でやっぱり底力あると思いますか、それぞれ残ると思いますよ。日本もだからその点は、日本はまあ観光、農業、製造業ね、全部の産業それぞれやっぱ残ると思いますよ。だから今までのようなグローバリゼーションなんていうね、旗振りの中で踊るような商売するんじゃなくて、ある意味では1対1でね、呼ばれていって応援して、呼ばれていって応援してと、こういう形でのまさに世界相手の御用達っていうのかな、私は十分できる国だと思います。それは文化とかあまり関係なくてですね、やっぱりいい仕事するかどうかでしょ、いい仕事するかどうかで、あまり政治も関係ないんです、正直言って。そういう世界行きますとね、ソリューションっていう言葉があるんですね。ソリューションっていうのは最後の結論、まあ解決策ですね。このソリューションを提供する国、日本っていうふうに考えていけば、まあ安いもので済むうちはみんな海外でやってもらってね、 まあ、中国セルもやってもらって、出来合いのものを済むうちはそれやってもらって、でもどうにもならんことたくさんあるでしょ。で、日本の出番だと。いうような感覚でいいんじゃないですかね。やっぱりその、製造業なんかもそうですけども、そういう日本にしかできないものって目指すといいですね。スイスは完全にそういうやり方ですよね。スイスってのはとにかく物価が高い国で、人件費非常に高いでしょ。あそこはだからとにかく作るものが極めてユニークなもので、特化してますよね。やっぱり、日本の製造業はスイスみたいなやり方になっていくんじゃないですかね。そんな感じがなんとなくしますね。で、やっぱりその日本の変わる一番の天王山は何度も言いました、金利上がった時ですよ。金利上がっちゃって政府がもうお金出せなくなった時が天王山で、まあ公務員も減らさなきゃいけないし、国の仕事は民間や地方が分担しなきゃいけませんでしょ。この時にどんな、やっぱりその答えを出すかがポイントなんですね。これはね、311の災害などのことを考えていただいたら大体わかると思うんですね。うわー、あんな地震と原発事故だと。で、意欲と実力のある人たちがお互い連絡を取り合いながら、中と外で協調し合いながら、救援とか復興とか、復旧復興に入っていったでしょう。ああいうやり方ですよ。結構ですね、気に上がると早いんですよ。早くてね。あるいは中国が潰れたりしても結構早いですからね、動きがね。あるいは日本でもまた地震来る可能性ありますからね。そんな時に、やっぱりね、こう、伸びるものは一気に伸びるんですよね。例えば311の時ですね、被災地では看護師さんの数足らなかったでしょ。だからあそこで看護師さんの数の制限が外れたんです。病院ってすごく制限がきついでしょ、看護師さんの数の制限が。でも被災地は外したんです。人揃わないから。で、結局日本中外れたんです、あの時。被災地だけ制限外れるんだから、他もいいじゃないかって話で、結局あれで制限外れたんですね。うんと緩やかになったんですね。だからやっぱりその混乱の真っ只中で、こう、どうするって誰か決めてやると、それが答えになるんですよ。わかります？混乱の時の、とっさの方法が、その後を決めたりすることはよくあるんですね。終身雇用制とも実はそれに近いものがあるんです。終身雇用制がいいと思ってみんなが始めたっていうよりもですね、あれ戦後の制度なんですね。あれはね、戦争中から始まるんですよ。人手不足が原因だったんです。人手不足が原因で、人が辞めちゃうと仕事にならないから、人の囲い込みをしなきゃいけないっていうんで、辞めさせないように、みんながあんまり辞めないようにっていうことでああいうルールになっていくんです。で、それが戦後にでも引き継がれていくんです。戦後もとにかく、ね、東北から上京してくる中学生を金の卵と言ったぐらいで、人手不足なんですね、あれ。だからそれをとにかく時間をかけて養成しなきゃいけませんから、辞めてもらっちゃ困るから結果的に、あれになったんですね。終身雇用制になるわけですよ。だから生命保険は、あれは戦争で亡くなった方のための保険なんですね、あれね。軍人さん、兵隊さんの保険ですから、あれもだから戦争という非常時にですね、残された家族をどうしようかってことで生まれるわけですよ。だから結構一番初めっていうのは、どさくさの中で生まれるんですよね。どさくさの混乱期に。で、これはちゃんと理由があって、その今までのやり方が通用しない。だから、現状復旧？昔に戻すことができないわけよ。現状回復できないから、現状回復するではなくて、なんか新しいことやらなきゃいけないわけでしょ。で、その時に、やっぱ実力ある人が決めるしかないわけ。これこうやると。これならなんとかなるって決めてやるしかないわけね。ここが勝負なんですよ、皆さん。どんな分野でも。どんな分野でも、ね、止まっちゃった時に、現状回復できないから、どうやると決めて動かせば、OK なんですね。で、その時にもう少し言うと、やっぱ横に連絡取り合いながらやると、大変うまくいくんです。こう、お互い連絡取り合いながらですね、これこうしようとか、ああしようとかね、その知恵はいいなとか、あの知恵はいいなとかね、311の時そうでしたけども、そういう風にやっていくと大変うまくいくんですね。で、こういう時のものの決め方っていうのはですね、全部アドホックと申しまして、あまり組織立ってないことが多いんです。思いつけでやったことは結構うまくいったりします。それから、横につなげるのも、たまたまそこにいたからとか、たまたま知ってるとか、いう人が結構力を持つんですね。津波の被災地行った時聞いたことありますけどね、南三陸行った時聞いたことあるんですけどね、津波起きたでしょ。で、パッとみんな逃げましたよね。で、逃げて、それで、そこで その避難所生活始まるんですがね、こう一番最初にそこにいた人がやっぱ最後までリーダーだったそうですね。というのは一番最初にいるということはその人が一番情報をよく知ってるってことからです。一番最初から経営を知ってる人がやっぱりリーダーやってるんですよね。それだからたまたまそこにいたわけです、その人が。たまたまそんなもんなんですよ。だから皆さんもそのブラックホールを抜け出そうと思ったらですね、その自分の知ってる分野でやっぱこういうふうにやるべきだなと思っていろいろ考えてるとなんかタイミングが来るんですね。タイミングが来るんで、よしもうこれ行くしかないと、あんた任せるしかないと、やってよと、必ずそういう話になってきますから、そういう時バッと前出ればいいですよ。だからそれまでのこう研鑽と申しますか、心の準備というか、いろんな仲間づくりをしておけば私十分だと思うんです。当 NPO もですね、今期からたまり場制度にしましたね。今までは研究会ということで具体的にどうすればいいのか、それぞれ研究っていう形でね、方向性について、あるいはいろんな方法論についてですね、まあ勉強してきたわけですね。だいたい方向性って言いますか、だいたいこんな感じで見えてきた。今度は実行部隊がいるわけですよ。実行部隊っていうのはですね、この秩序だってなんかやるっていうのはそれの作り方なんですね。それこそ JC みたいな組織にしてですね、まあそれでこうパッとこう動いていってありますね、地域ごとにね。でもね、今回はそんな感じじゃないんだよね。あまりね、事前に予測つかないんですよ。例えば中国の不景気はどこまで行くかとかね、それどこまで潰れるかとかですね、なかなかわかんないでしょ。だから戦争についてもどこに飛び火するかわかんないですよね。自然災害もよくわかんないでしょ。不確定性が多いから、今あんまりですね、構えてやっててもね、難しいんです。じゃあだからといってね、わかりやすいところでやっててもこれあんまり意味ないんです、正直なこと言って。例えばね、なんか探せばあるんですよ。ちょっとしたですね、お掃除しましょうでもいいですよ。ちょっとしたところでですね、コミュニティのね、復活やりましょうでもいいです。それ決して悪いことはない。たくさんあるでしょ。でもね、本当の非常時って言いますかね、本当に世の中変わるときはね、それを乗り越え、その上にですね、もっと大きく動く人たちがいないと、やっぱ完結しないんですよ。バブルの崩壊のときもそうだった。それぞれ自分たち、まあ、やってみるんだけども、やっぱなんかですね、新しい商売とか、新しい取引先とか見つけていかないと、続かないんですよね。やっぱリーダーが全部入れ替わらないとね、難しいんですよ。そういうことを考えると、私はやっぱり、たまり場制度だなと思ったんですよ。なぜかというとですね、たまり場というのは、その中で共同体を作ってますから、何か起きると、そこでスイッチオンになりますよね。おい、どうしようかって感じで。だから答え出てくるんですよ。要するに、たまり場というのは、こう、活性化した人たちの、人々のこのチームを作るってことですね。ある分野でも、それから産業でも、それから地域でも。活性化した人たちのチームさえできてれば、何かあった時にそこで考えれば答え出てきますから。どうしようって形で。実はその、このメカニズムについては、共同体ができてればね、共同体の人たちがああでもない、こうでもない。仲のいいって言いますか、まあ、よく親しい人たちがああでもない、こうでもないと考えれば、自然に、こう、インスピレーションで答えが出てきて、動けるようになりますよ。これを我々にはっきりと文章を教えてくれたのが、前川正夫さんですよ。最近日本という本を書かれたね、前川製作所の前川正夫さん。あの方の最近日本という本に、あれはいい本だね、そのメカニズム書いてあるって。どうしていいかわからない時の方法を書いたんですよ。仲間作んなさいよと。仲間作んなさいよと。その仲間はですね、公式的な仲間じゃダメだと。確かにエンジニア、法律の専門家、営業の専門家、こう、いるにしても、専門家としてなんか意見を言うのような仲間じゃねえ。それはほんの仲間じゃないんだと。専門家としての意見ってのは当然あって、そんなことはわかってると。でもその場で必要なことは、法律の建前言うことじゃない。あの法律の専門家が、これ難しいなって言ったらこれ本当に難しいっていうことなんだ。エンジニアの人が、専門家はね、エンジニアリングの専門家が、これいけるよって言えば、それ本当にいけることなんですよ。こんな感じで、その分野の専門家が、ポロッと漏らすこの、非常に簡単な一言が、これ本当の答えなんだと。あいつがこう言えばこうだろう、こいつがこう言えばこうだろう、こういう、親しい仲間のそれぞれの専門性を生かした、ポロッとの一言が、 一番大事な一言で、これを共有し合うことが本当の情勢認識なんだと。で、同時に、じゃあどうするかは、こういう仲間が、じゃあどうしようかって考えればいいんだと。考えるったってなかなか答え出ませんよね。でも、ああでもない、こうでもないって言い合ってればいい。言い合ってるうちにそのうち疲れちゃうんだと。もういいと、なんでこんなことも悩んでんだと。答えなんかあるわけないじゃないか。もういい加減こんなこと悩むの嫌だと。なんで俺はそもそも私はそもそもここにいるんだと。自分が自分でなくなる瞬間があるんだと。みんな同じなんだと。もう煮詰まっちゃった。もう嫌だと。みんなが煮詰まって、もう、ね、もう嫌だと思う瞬間が全員同時に来ると。そういう時があると。で、その次の瞬間に、全員のもとにインスピレーションが、ふわっと降りてくるんですよ。こういうふうに書いてあります。前川さんの方に。経験ある方。今のこと経験ある方。あれないです？私、すごく感じました。あ、この通りだっていう感じで。何回かありますよ、これ。一番最初の、ね、牛の宮って会社作ったでしょ？あの時もそうでしたよ。ああやって作ったですから。観光立国なんてやっても最初そうでしたよ。あんな感じで作りましたから。私はすごく経験あるんです。あ、その通り、よく文章でこう書けるなと思って私はびっくりしました。そんなもんなんです。だから、親しい仲間が集まった時に、不思議なインスピレーションが湧いてきて、みんなのところがファッと湧いて、一気に動き出すんです。全員が同時に。全会一で動き出すんです。このメカニズムなんです。で、それは私流に言うならば溜まり場なんですね。で、再起日本という本は、まあ、前川正夫が書いた本でね、特にハイテクの製造業を再起するための方法ということで、まあね、今先生すごく関心持たれていて、1月23日にこの会ありますでしょ。来年1月23日のこの定例の講演会、この場所でやるんですが、午前中前川先生来ていただけることになりました。新春講演会で、前川先生に、前川さんにご登壇いただいてお話しいただくことになりました。30分前川さんお話して、あと1時間質疑応答で、皆さん自由にやりましょうということで、心よく来てくださることになりました。で、ですから、まあ、特にハイテク製造業のね、復活ということでね、まあ、小先生いただきます、お話しいただきますが、そのメカニズムは全部、同じです。で、なんて言いますかね、ここで一つ大事になってくるのはね、今日のレジュメ一番最後なんですよ。これどう考えても、ここを乗り越えるには、ちょっと今までとは違う力学を使わないと無理なんです。なんかですね、力学のことってのはあんまりその、ね、普段出てきませんよね、物理学のことはね。しかしね、今回ばかりは、ちょっとこれが分かってないと、本当にどうしていいか分かんないと思うんです。この方法論が、ここを突破する方法論が。どう考えたってさ、どこ行ったって不景気でしょ？どこ行ったってさ、なんか儲かる商売なかなかないでしょ？少子高齢化とか財政赤字がひどいとかさ、ろくな話ないわけでしょ。いい話、いい会社あるけども、その会社がすごいだけでさ、俺はどうしようかなって話でしょ、大体さ。なかなか真似できないんで、今のいい会社って。昔は結構真似できたわけよ。隣町でこんなもの仕入れて売ったらあれ儲かった。じゃあうちもやれば儲かるとかさ。アメリカでこれ売れてるからこれ持ってくれば儲かるとか。結構真似すると儲かる商売ってあったわけですよ。あるいは政府からね、お金をもらって上手にですね、やればですね、なんか儲かる商売あったわけ。だから結構ですね、まあ、上手に真似をするとですね、それなりに仕事が成り立った、あるいは先輩のやり方見てればいいんですよ。先輩がやるように大体やってると、例えばね、開業医でもなんかうまくいくとかね。そういうのあったわけですよ。でもな、それができない以上ね、今回は根本的に次のことを考える方法を変えなきゃダメなんですよ。力学の話するとですね、まず一番目に19世紀の物理学って書いてありますけども、物事は動く原理。物事は動く原理の一番が物の運動なんですよね。例えば、ペンは上から下に落ちますよね。重りを持ったもの、重さを持ったもの、質量を持ったものは運動するんですよね。この原理がまずあるんですね。これは、例えばですね、会社っていうのは、とにかく実体があるわけね。 会社が運動を動くことが経済って言うんですよ。経済の原則の企業と個人だとね、経済っていうのは売り手の方は企業でしょ。経済というのは売り手の実際の会社が運動することなんですよ。会社の運動によって経済が動くわけね。消費者はどちらかというと割と受け身で選べばいいわけね。だから経済の基本は会社の運動ですから、生産の統計だとか投資の統計だとか、それを司る金融だとか、こういうところにものすごいですね焦点がいくんです。しかもこの物の運動というのはですね、これ19世紀までの物理学で、重さのないもの、目に見えないものは全く無視するんです。ね、要するに重さのないもの、目に見えないものは物理学の対象外なんです。すべて重さがあって目に見えるもの、これがどう動くかがこの世のすべてなんです。やる気があるとかないとか関係ないんです、はっきり言って。その人が何人いるかが大事なんです。この売り上げがね、これは私、うちの会社らしい売り上げなのか、あぶく銭の売り上げなのか、関係ないですよ。いくら売り上げたか大事ですから。要するに、一番簡単な物理学っていうのは、19世紀のニュートンの物理学の世界で、これは、形あるもの、重さあるものがどう動くかだけなんです。で、同時にこれは、重いものほど大きいものほど強いんです。重いものほど大きいものほど強いんです。物の運動の法則ですから。だから、会社は大きいほど強いんです。国は大きいほど強いんです。軍隊は数が多いほど強いんです。戦車も飛行機も量が多いほど強いんです。だからとにかく、この一番目の物理学で言うと、大きくすることに大きな価値観があります。とにかく大きいものが一番強いと思ってるんですね。しかし、この物理学は本当19世紀ですから、100年以上昔の物理学なんです。100年ぐらい前から、状況が変わってきます。2番目の今で量子物理学の世界になってきます。これは全てはエネルギーなんです。物の運動ではないんです。目に見える物体の運動ではない、会社という物体の運動ではないんです。経済で言ったら違うんです。会社の運動、消費者の選択、目に見えるところだけで見てダメなんです。エネルギーを見なきゃいけないんです。例えば武器の世界で言うならば、一番目の世界で言うなら、とにかくですね、爆弾を大きくするんですね。どこまでも大きくするわけですよ。戦艦ヤマトの主砲みたいにですね、40何キロ飛ばせるようなとてつもない爆弾作るわけね。ところが原子爆弾って出てきたでしょ、20世紀に。あれはうんとちっちゃいんですね、形としては。ちっちゃいものがとてつもない威力を出すでしょ。これがまだその本当に変わった瞬間なんです。なんであんなちっちゃいものがとてつもない威力を出すんだ。それは原子内部に閉じ込められてるエネルギーが出てきたんです。そうか、重さじゃないんだと。物は単に重さじゃないんだ。物の中には閉じ込められてるエネルギーがあるんです。電子という形でね、閉じ込められてるエネルギーが、これが出てくると重さの破壊力なんてもんじゃない、信じられないエネルギーが中に閉じ込められてたことは分かったわけで、これ出してみたらとてつもない力が出てきたわけですよ。そうか、重さだけで測ってるからいけなかったんだ、ね、中に閉じ込められてるエネルギーの多い物質っていうのは、これ出した時にとんでもない力になんてことは原爆で分かったわけですよ。企業の運営は、これがいわゆるベンチャー企業なんです。ベンチャー企業というのは、うんと小さな会社でしょ。それこそ数人の会社が大企業をひっくり返すわけですよ。大国をひっくり返すわけですよ。あるいは小さな国が大国をキリキリ舞いさせるわけですよ。なんで小さな会社が大きい会社で勝てるんですか。なんで小国が大国に勝てるんですか。例えばベトナムはそうなんですよ。なんでベトナムはアメリカに戦争で勝てたんですか。この原理なんです。数で言ったら絶対勝てない。それは中に入ってるエネルギーが出てきた時に、重さではない、頭数ではない、金額ではない、広さではない、重さではない、力を出すからなんです。ですから20世紀に入るともう 重さの時代は終わります。大きければいいってもんじゃない、重ければいいってもんじゃない、金額が大きければいいってもんじゃありません。だからどうです、アメリカから始まった経営の改革見てください。リストラ経営って言葉がそうでしょ。資産を売って利益率を上げようってのはそうでしょ。こう無駄を省く経営でしょ。あれは別に小さくしたんだよ。でも中身が強いわけですよ。全部そうなんですよ。それから戦艦の数が多ければいいってもんじゃない。特殊部隊だとか情報戦だとか心理戦だとか、要するにその大きさに依存しない戦い方が中心になってくるでしょ。ゲリラ戦がそうでしょ。情報戦の場合は相手のエネルギーを奪うために偽情報を流すわけですから、エネルギーの戦いだって分かりますよね。ですからもう経営にしろ軍事にしろ20世紀になりますと全てエネルギーってことですから、重さだけでやるわけにいかなかったんですね。でエネルギーなんですけど、このエネルギーを2つの形で取るわけですね。1つは物体ですよね、物ですよね。当然物の形で取りますね。でももう1つがいわゆる波動ですよね。波動になるわけで、物と波動が同時に存在するのが量子の世界ですから。でこの波動は経営で言うならば、これはやる気なんですよ。これはやる気なんですよ。ここで初めてやる気が経営の重要な要素になってくるんですね。重さの経営においてはやる気は全然関係ないんです、はっきり言って。やる気があろうがなかろうが、この作業をやっていくらもらえるかですから。やる気があろうがなかろうが、いくら売り上げるかがポイントですから。何トン作るかがポイントですから、やる気関係ないです、重さの世界は。ところがやる気がない、言われたことだけやっている会社がいくら頑張ってもなかなかベンチャー企業に勝てないという現実が出てきたわけですよ。シリコンバレーに勝てないとね。アメリカ東海岸のですね、こう歴史的ある会社、例えば IBM もそうでしょ。ああいう会社がなんでシリコンバレーの会社に負けてしまうのかっていうと、シリコンバレーの会社の人間のやる気がすごいから、やる気がすごいから、言われた仕事をこの範囲でやるって言われた人たちが最終的にかなわなくなるんですよ。でいよいよ経営にやる気の時代が来るんですね。これをアメリカ人が本気で悟ったのが日本の成功事例なんです。アメリカ人のその横型リーダーシップの研修ね、私どもやりますけども、あん中でやる気がすごく重要な要素です。例えばこのやる気がですね、高い組織がうまくいきます。やる気がないと全然ダメです。企業文化、企業風土にも大きな差が出てきます。こういうことを彼らがアメリカ人が特に悟ったのが、戦後の日本を見てた時なんです。戦後の日本はですね、戦前と違いまして何にもないところの出発でございましょう。昔みたいな戦前の秩序がないわけですよ。戦前の権威も崩壊してしまった。だからある意味でみんな横型だったんですね。ねえ、金もないでしょ。技術もないでしょ。人、いるのはね、頭数いるわけ。でもさ、技術者がいないわけよ。そのすごい、なんていうの、ノーベル賞級の人はほとんどいないわけでしょ。それから、なんて言いますかね、お金がないわけね。だから日本何にもなかったとこから出発ですよ。だから何にもないから、何にもできなくて当然なわけね。アメリカにかなわない、イギリスにかなわない、当然だったわけですよ。でも当然だから負けて仕方ないって言ってるわけいかないでしょ。何にもないけど勝つしかないじゃないですか。ね、何にもないけど。で、やる気なんですよ。機械の生産はあるか、人の力で品質を出すわけですよ。マーケットがなかったら自分で売りに行くわけですよ。ソニーの森田さんみたいな、アタッシュケースにラジオを詰めて世界中売りに行くわけですよ。ほら、やる気がなきゃできない仕事でしょ。で、特に日本の場合はですね、これアメリカ人の教科書に書いてある言葉ですよ。終わりなき改善への精神って書いてあるね、アメリカ人の教科書。これを日本人持ってたって言われてる。人として働いてる以上、昨日と同じことしかできないってことは恥ずかしいことだ。終わりなき改善への精神。人としてね、向上心を持つことは当たり前のことで、それが形にできるのがプロということだと。これは日本人が当時末端の労働者まであったってですね。ところがアメリカは逆に言うと、そのことはですね、1960年代まではあまりそういう時代じゃないんですよね。なんです、豊かでございましたから、そんなやる気なんかはあまり関係なくて、職場でね、 言われた世界だけあってて結構お金儲かったわけですよ。で、自分の家帰って、自分の趣味の世界でね、個人主義で生きる。それでは何も悪くなかったわけ。ところが日本人はですね、個人の生活もあるようなないようなもんで、何にもないから会社で頑張ってですね、ね、少しでもなんかいいもんできないかって頑張るわけでしょ。そのやる気が、偉大な品質を生み出したわけですよ。偉大な品質を。で、アメリカ人はびっくりこけちゃって、ついにアメリカも80年代ぐらいから、ブルーカラーの世界にやる気が入ってくるんです。ブルーカラーの世界に昔やる気はないんです。関係ないですか、そんなものは。ところが、ブルーカラーにもやる気がないといい品質が出ないっていう時代が80年代からアメリカに入ってくるんです。アメリカにとっては革命だったんです、これ。おい、なんか会社の精神まで連続するのかよと。あの、個人主義のアメリカ人が、ええー、と思った瞬間ですね、これね。でもそれやんなきゃ勝てなかったんです。だから、あの人たちも、一生懸命リーダーシップの教科書を作って、日本人がやってたことをね、英語にして教えて、小、ね、サークル活動をやらせて、理念について議論をさせて、いい文化を作ろうとね、必死こいてやってるわけですよ。あのリーダーシップ理論なんてのは、やる気考えなきゃ何にもいらない話ですから。言われた作業やっとけって言うんだ、何にもいりませんから、そんなことは。ね、歯車の、一つの歯車で、やった通りやれや。こうやって作業すればお金払うよって言われ、何にもいらないでしょ、あんなリーダーシップだってのは。でもそれでは勝てなかったんです。アメリカの産業だから、ダメだったわけ。で、やる気の時代が来るわけです。ベンチャーの時代が来ますね。でもちょっと今考えてください、ここまで来ると。日本は一番に戻っちゃったと思いません？金で。なんかさ、19世紀に戻っちゃってんと違います？大きければいいみたいなこと言ってさ、やる気関係ないと言われたことだけやれと。終わりだけ改善精神なんてあります？これ、多くの、特に大きな会社。なくなっちゃったじゃない。これはいかんです。だから負けて当然です。それでもまだなんとかなってんだから偉大なもんだよね。どうやらなんとかなってるから。でもやっぱりいろんなね、事件、事故も起きてきますよね。でもこのままですよ。年配の品質を支えている人たちがどんどん退職してごらんなさい。今の30代前半ぐらいの人たちが全部担うようになってごらんなさい。終わりなき改善の精神との職場で習った経験のない人が全部やってごらんなさい。大変なことになると思うよ。本当に。大変なことになると思う。だから今最後、これ持ってる人たちがまだ上にいるからなんとかなってるんですよ。あらゆる職場で。これがなくなってごらんなさい。みんなオペレーターの感覚だから。エンジニアじゃないんです。オペレーターなんです。作業者なんです。これとこれとこれとこれやる。はい、できますよ。これね。いや、こうなったらどうなの？こうなったらどうなの？どうすんの？わかんない。だから冒頭言ったように、東京オリンピックも、誰かやってる様子もないし、上でね。前ナンバーって誰か気合入れてやってる様子もないし。要するに気合だとかやる気だとかないわけですよ。言われた通り作業やって、はい、今日も作業できました。これでしょ？こんなもんですわ。昨日面白い話聞いたな。公共事業やってる方なんだけどね。用地買収ってあるでしょ？昔、役人は残業代つかなかったでしょ？だから、必死にまとめようとしたんだって。残業嫌だから。もうね、住民とかで必死に話して、まとめたもんなんです。ところが最近、残業代つくでしょ？まとめる必要ないんだって。時間行って話してダメならダメで、でも話した分残業がつくでしょ？まとめる意欲が出てこないんですって。別にまとまらないのは自分の責任じゃないし、向こうが悪いんだ、住民が悪いんだから、自分の責任じゃないと。だから全然用地買収が進まないんですって。早く、昔みたいにすんなりいかないんだ。どんどん伸びちゃうんだって言ってましたよ。作業していくらともらってるわけね。で、どうです？もうとにかく、非正規社員でいいですよと。いや、非正規社員そのものは悪いとは言わないけども、あれはやる気がどうです？やる気のない人たちいくら集めたってですね、終わりなき改善の精神は形にならないですよ、これ。これ持ってないじゃないですか。それから、例えば、売上とにかく量増やせと。納期とにかく短くしろと。構わずやれと。無理してやれと。ぶっ壊れちゃうじゃないですか、会社の中。で、結局、会社が言ってるのは、売上が何千億円、利益何百億円、 で、シェアが何パーセント、何トン作ったとか、それがあんまり言われてるわけでしょ。中国に勝ったとか負けたとか。で、銀行は銀行でですね、預金料いくらだとか。で、まあ、量競ってるわけでしょ。全然ダメですよ。退化しちゃった。だから、ちょうどこういう世界で言うなら我々は、終戦の時と同じですよ。戦争中の動員と大増産が終わった状況。もう作るもんないと。あの時はですね、戦争負けちゃいましたから、ほとんど武器作ってたわけよ。武器作る意味がなくなっちゃったわけ。作るもんなくなっちゃったんです、あの時、戦後は。あれとよく似た状況なんですよ。いや、もう一回、やる日から始まらないと。だから、やっぱり何度も何度も言うけど、たまりは共同体、ここが全ての出発点なんです。これは管理の原則から言ったらあまりいらないもんですよね。ねえ、それは言われた通りやればいいっていう人たちの世界に、そんなたまり場なんかいらないし、無駄なことですよね。でも、管理ができない限界を超えた世界を作ろうと思ったら、やっぱたまり場から入んなきゃ。すべてこっちから入んなきゃ。で、これはもう日本は昔からできたことなんだから、どんな若い人でも10年もやればすぐ思い出しますって遺伝子が覚えてますから。私はあんま心配しないんです。戦後もですね、たった20年でアメリカを追い越すところまで行きましたからね。いや、これ本気でやれば大丈夫ですよ。で、この原理を政治が理解してちゃんと運営していけば大丈夫だし、政治はどうやったら変えればいいか分かりますよね。今までと逆なんです。政治の変え方はね、政治家を選ぶんじゃないんです。民が変わるんです。民に迎合する政治家が出てくるんです。選挙に貸したいだから。政治家なんて簡単なもんですよ、最近は。だって勉強してないでしょ誰もさ。そうするとね、これから出てくる政治家はね、勢いのある人なんですよ。本当の老練な人は出てこないですよ。いないもん、そんなの。勢いのある人で、民がこういう風になりたいって言うと、それに合わせた人が出てきますよ。ロハスの時代ならロハスを支える政治家が出てきますよ。必ずそういう風に変わってきますから、民を変えれば、それのに合致する政治家が出てくるんですよ。政治家が民を変える際じゃないんです、今。そんな頭に政治家いないんだもん。全然わかんないもん。見たらわかるでしょ、国会議員だって。あれ全部で予算が止まれば共産党までアウトですよ。自民党だけじゃないですよ、あれ行き詰まるの。共産党も行き詰まりますよ、あれ。だってみんな予算ばらまくことが政治だと思ってますから。そうでしょ、共産党なんだから、あれ。だから、あの人たちはあのままじゃ、どっちもダメなの。財政が行き詰まれば、右も左もあれない、ダメだから、あれ。で、そのうち何人かはしかし頭切り替わるでしょうね。311の被害があったでしょ。あの時、はっきり分かったでしょ。東京の政治家の多くは現地行かなかったでしょ。あの民主党政権のアホどももさ、行かなかったでしょ。今でも覚えてるよ、あの、今の民主党の党首。埼玉アリーナにさ、たくさんの避難民来たでしょ。あんたやつ何とか知ってる？埼玉アリーナがいっぱいなんだってさーとか言ってさ、あのたまじに民主党本部で喋ってたんだ、あいつ。私それがある人聞いて、ひでえやつだなぁと思ったね。駆けつけないんだよ。当時与党だったでしょ。そんなのばっかだったよ、民主党の。小沢さんだって腰が抜けてしばらくお国にしなかったでしょ。あの東京にいたんだよね。あの津波食らっちゃって、大船渡があの辺が、あの人腰が抜けちゃって、行けなかったでしょ。それから、福島出身の、ねえ、あ、石巻だ。とか、福島出身の若い議員がいたでしょ、民主党も。なかなか行かなかったでしょ。大変なことなんて行かないわけですよ。どうしてかわからないから。あれが、現在の国会議員のほとんどの姿ですって。これで金が出なくなりゃ、来ないの当たり前じゃないですか。大変だったら来ないんですよ、国会議員なんてのもな。だからそれ考えると、じゃああの時誰が行きました？あの困難の現場に。意欲と能力のある人が行ったんですよ。政治家が行ったんじゃないです。意欲と能力のある人が行ったんですよ。だからそういう人たちが今回もやるんです。国のどうするかも。もうはっきりしてます。来ないんだから、あいつら仕事ないですよ。だから私はあんま心配してないんです。そういうことについてはね。で、あの時もたまり場が大事だったわけね。とにかく話をしてどうしよう、こうしようってことで、私なんかの場合、真っ先に福島行ったわけね。放射能の件で。パッとグループ作ってですね、その地震のあったその日で高島さんメールして、原発で事故を起こしたから、これ高島さんの放射能の 微生物じゃないとダメですよねって、確かその日か翌日の朝でメールしたんですよ。メール返ってきて、そうだ、あれしかないなと。じゃあやりましょうってことで、チーム作って、福島乗り込んでいったんですよ。みんなそういうような同じような経験あの時皆さんしてるんですね。チーム作ってどこの町行ったとか、こういう支援をしたとか、地元でこんなことやってなんか集めて送ったとかね。みんなそうなんですよ。だから私はそれはね、まさにこれなんだと思う。やる気と、やる気が出てきて、やる気が形になればいいわけだからね。で、ここがですからもう一つ、ここまでが前20世紀なんでね。これは20世紀なんだけど、21世紀のエネルギーってあるんですね。これはいわゆる大自然のエネルギーなんですよ。さあ、これがなかなか面白いところですね。今度もう一つの上がありますよ。例えば農業なんか一番わかりやすい例ですね。これ農業で言うならば、一番の世界は窒素、リン酸、カリ、これが農業だという世界でしょ。窒素とリン酸とカリという3つの三大要素で農作物ができますよ。ここで、ここか、原点であり希釈点であるって農業最初ありますね。ドイツから入ってきた農業ね。でもそれだけだとやっぱり病気も出るし何もありますから、ちょっと有機肥料とか入れまして、ね、ちょっとこう揺らしてみてね、ちょっとあの揺らしてみて、ちょっと自然に馴染むようにしようっていうのは農業ありますよね。こうだから窒素リン酸カリというはっきりしたものだけではなくて、発酵とかいろんなもの加えてね、まぁ、あ、ちょっとこう自然に馴染むようにしようっていうのがありますよね。こうなんか量子的な世界っていうのか、まぁ、あ、肥料なんか上手にやってね、有機でやってとかで、ね、いろいろやってね、農薬の減らそうとかありますでしょ。三つ目の農業ってあるんですよ。あのこの NSP の会員さんの一人でもそうですが、ね、あの愛知県の大部でプラネットって会社やってるあの杉本さんの農法なんかそうですよね。全然違うんだね。年の初めに竹チップをガーッと巻くんだね、あれ土に。でちょっと和ませる程度、馴染ませる程度ですね。無肥料無農薬でどんどこどんどこいいもんできるんだよね。信じられないですよ、あの米でも何でもね、野菜でもね、無肥料無農薬でどんどんできるんだよね。手品みたいですよ、あれ見てると。だから私いつも言うの、あなたのこれはなんていうの、超能力農法でしょってよく見るんだよね。超能力農法でしょっていつも言うんだけど、いや本当そんな農業なんですよ。よーくできるなっていうぐらい。でも本人は別に難しい、これは難しいことやってないって言うんですね。要するにそもそも大自然の力があるんだから、大自然の力を発揮できる環境さえ整えば、米は米らしく芋は芋らしく育つんだから、それだけのことですよと。だからその本来のその言ってみればね、生き物が育つ環境さえ作ってあるだけなんですよ。あとは育ってくれますから、済ましてますよ。確かに美味しいの、糖度も高いしね、測りはね、あれなかなかすごいわね。これでしょ。それから病気が治るって話ですよ。医療は最後これにつきますよね。もう薬とかさ、注射では治らない病気がたくさんあるわけよね。あとはだから大自然の力で治すしかないじゃないですか。ねえ、突然みかんが治っちゃう人もいるわけでしょ。なんか理由があるわけよね。それから例えば今日ちょっと持ってませんけども、飛行機ねえ、なかなか墜落しない、普通なら絶対飛ばないような飛行機作ってる先生いますよ。この間も行ってきましたよ。埼玉県の方でちょっと面白い飛行機作ったから 見に来てよって言うんで見に来ましたよ。こんなちっちゃい羽でね、こんな飛行機飛ぶわけや。こんなちっちゃい羽で飛ばないんだよ普通。いくらね、離陸滑走したって上上がらないのにさ、スイスイ上がって飛ぶわけよ。あるいはね、今度はね、ワシみたいに大きい飛行機なのに、うんとちっちゃいエンジンがついてないわけ。これはまたこれ飛ばないんですよ、重いから。ところがスイスイ飛んでさ、全然墜落しないんだよ。こんな傾いたってさ、落ちないで戻るんだもんね、こうやってね。止まっちゃうしね、ほんとね、その上で。止まっちゃうんだよ、この飛行機。この先生は、これちゃんと原理が知ってて、こういう原理でやってるんですよ、と。それは航空力学の言ってる人たちがあれ間違えてるんですよ、と。揚力だとか言ってあれは間違えてるんで、こういう原理で飛行機飛ぶんだから、その通り作ってから飛ぶんでしょ、ってちゃんと教えてくれます。ええ。そうか、大自然ってそういうエネルギーなんだな。 感じますね。で、その方はだから、健康器具も作ってるし、面白い水も作ってるし、何度もやってるんですね、あれ。高島さんの微生物が放射能を消すのもこの原理ですよ、あれ。ナノテクの一部もこれですね。今、こういうのたくさんあるんです。だから今回の本物の産業革命は、ここです。これが、最終的な産業革命にもなってきます。医療も変えるでしょ？それから、ね、農業も変えるでしょ？でもそれだけじゃないですよ。産業革命ですよ、これ。製造業を変えますよ。昨日ですね、私の友人がね、あそこから宮崎から電話くれたんですよ。宮崎に有名ないい会社あるでしょ？今ちょっとな、食い打ちで問題になっちゃってるけど。ね、名前あえて言いませんが、あそこにすごいエンジニアいるんだってね。ナノテクノなんか、そういうことやっててさ、なんか発掘して歩いてるんだ、私の友人が発掘して歩いてて、なんか一緒にやろうとか、ね、話昨日電話かかってきました夜ね。なんか日本も捨てたもんじゃないですわ。でね、昨日はどんな話だったかって言って、融雪マットの話しましたね。融雪マット、何年か前の2月に大雪降ったことあるでしょ、関東で。とてつもない、あれぐらいの雪でも溶けるようなさ、微弱な電流でだよ、開発してる人いるんだよな。本当溶けちゃうんだよね。ナノテク材料を使うわけよ、ナノ材料をさ。いやー、それでそのエンジニア見せたらたまげちゃって、あ、こんなことできるんですね、たまげちゃって、なんかやりたいって言ってたそうですよ。だからそんな感じでさ、この大自然のエネルギーってもう製造業の現場にも来てるんですね。だからこれが飛行機にもなるでしょ。これはなかなか皆さんすごいものになるぞ、これ。だから医療も変わるしね、え、こういう素材も変わりますよ。何でも変わりますよ。垂直離着陸だってもうできてきますよ、これやればね。と我々の住み方も変わってきますよね。まあこんな感じで、本当にそのですね、こうやってエネルギーといいますか、力学が本当にこう変わるんですよね。でも大事なことはですね、これ全部いるってことなんです。大自然のエネルギーがあるから、じゃあ質量の法則はいらないのか。そんなことないです。やっぱちゃんときちんとですね、トンカチ使えないとまずいです。ちゃんと字書けないかまずいです。ちゃんと料理も作らないかまずいです。やる気の世界も分かんなきゃダメなんです。これ全部3つちゃんといるんです。本当に。ただ違うのは、ここまで行って初めて全部見えるってことです。最初は言われた通り作業しますよ。言われた通り作業して型を覚える世界ありますよね。やってるうちに、つまんなくなってきますよ。単純作業だから。やっぱりやる気を自分で持たなければ、仕事の意欲、前向きな仕事できないでしょ。で、やる気をかき立てながら組織作らなければ、組織の運営ができないでしょ。でもそれやってるうちに今度は、限界が見えてくるわけ。いくら頑張ったってできないことあるわけですよ。でもあの人病気治しちゃったな。あの飛行機飛ぶな。なんか不思議なこと世の中にあるな。どんなに頑張って一生懸命肥料を調合しても、なんかあんな風にですね、うまいもの作れないな。何なんだ。見えてきますよ。そこが大自然のエネルギーの入り口ですわ。そうすると、今までは奇跡だとか例外だとか言ってたものが、いや、これが起こりうるんだということが分かってきて、今度はこの神業の世界、神業の世界を歩めるようなんですよ。これはその積み重ねがあるからですよ。この神業の世界行けるっていうのはね。そういうふうに考えてくると皆さんどうです？70歳ぐらいが定年でも遅くはないぞ。ねえ。とりあえず言われた通り仕事するのがせいぜい30ぐらいまで。やる気で仕事するのは40、50。で、神業の世界が6、70ならちょうどいいと思いません？ねえ。コロナ、あの病人はあの大先生なきゃ治らないよとかね。これはあの、ねえ、あの対処でないとこの仕事はできないよとか。それぐらいの感覚だと私思いますよ。それが本当にですね、技の世界だと思います。そこまで来ると日本は本当に食うに困らんと思います。国内でも海外でもね。私十分にできると思います、この国は。で、こういうものが、私は本当にこう出てきた時に、世界は大きく進歩するんだと思いますね。エネルギー制約だとか資源の制約はかなり緩くなってきますよね。それから人間の開発ですよ。今はとにかく一番に退化しちゃったからみんなやる気なくなっちゃいましたね。鬱屈してますよね。だからこんな社会が進んでくるわけですよ。これがどんどんどんどんですね、 高次元のね、人間の生活になっていけば、それはこんなに鬱屈してきませんよ。社会の風景がガラッと変わってきますよね。そんな風に誘導していけば十分だと思うんですね。で、これが言ってみれば、なんて言いますか、ビッグバンの世界ですよ。例えば私が富山をやってるでしょ。富山は割とこの世界なんですよ。まずね、なんかやっぱその木を切るとかですね、まあ一番基本的な世界あるでしょ。なんか酒も作るとか、あるいは校舎を維持するとか。今度みんなが集まって富山を活性化でどうしようかって話ありますよね。でも最後は、あの自然の力でないとできないことが多いんですよ。富山ってところは不思議なところでね、人も感動する。なんで感動するのかな、なんで人来るのかな、大勢の力しかないなってこともあるんですよ。富山なんかも10年やってますが、これはよく感じます。それから NSP だと研究会やたまり場の皆さんは大体こうなんだね。研究会いらっしゃる方が大体皆さんなんか仕事いろんなことやっておられるんだね、ご自身のね。改めてこの NSP 何をしようかってやる気の世界があって、でなんかうまくいこうのは大勢のエネルギーが背中を押してるやつですよ。この風を捉えるとうーっと前に進むんだよね。こんな感じだと思いますよ。だからこうやってもう実際にはかなりビッグバンは広がってるんですよ。だからもう一回繰り返しになりますが、これがメジャーになる瞬間があるんです。メジャーになる瞬間というのはブラックホールが蒸発するとか、ブラックホールが完全に行き詰まっちゃった時です。ここで交代になるんです。それはだからなんかいろんなこと起きるわけしょうがないけどね。本来はこんな愚かなことをする必要はないんだけども、やっぱりもう古い体制がみんなブラックホールになっちゃったでしょ。もうしょうがないですよ。ここが行き詰まって金利上がっちゃったとか、災害が起きたとか、中国がひっくり返っちゃったとか、いろんなことがあってこれダメだという時に、さあ大変だということでね、出てきますから、ちょっと慌ただしいわけですよ。だから私もあんまり組織化のこと難しくて言わないで、たまり場でとにかくやっていきましょうよ。これがまあ今んとこはこれが一番大事だから、これさえ作っておけばあと組織作るのは難しくないからやってこいと、こういう趣旨なんですよね。まあそんなことで日本再生戦略もね、こうずっと考えたところでございますが、じゃあここまでどうもありがとうございました。